こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間がやってまいりました。この番組は瞳建設をはじめ多くの市民の皆さんのご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りしております。毎回いろいろなゲストに語っていただいておりますけれども、今日はスタジオに高校生5人が詰めかけました。この5人は昨年の夏東アジア青少年歴史体験キャンプに参加して韓国に行かれた高校生の皆さんです。新しい企画をしているというので話を伺いたいと思います。皆さん一言ずつどんな準備をしているかを紹介していただければと思います。
こんにちは。私たちは東アジアの歴史に焦点を当てて学びを深めて、それを同世代に発信していくとともに、国同士が友好関係を築いていけるような未来を変えたいと考え活動しているネクストソウル2020というグループです。と私を含め高校生6人のグループで形成されています。私は高校3年生の寺島美優です。
高校2年生の新萌です。
高校3年生のユインソクです。
高校3年生の佐々木恵です。
高校1年の松峰和弘です。
ではまずはじめに、私たちが去年の夏に参加した東アジア青少年歴史体験キャンプについて少し話したいと思います。東アジア青少年歴史体験キャンプとは、東アジア特に日本、中国、韓国の中高生が各国約35人ずつ集まり、歴史について学んだりお互いに交流を深める毎年夏に開催される5泊6日間の歴史キャンプです。開催国が毎年日本、韓国、中国というふうにルーティンされていて、昨年の夏は日本の東京で開催されました。東京キャンプは過去最大規模のものになり、日本から45人、中国から40人、韓国からは36人、計121人の中高生が集まりました。
東京キャンプでは大学クリュー丸の展示館への見学であったり、和田摘の声記念館への見学、また、各班での討論などが行われました。
私が一番印象に残っているのは、アクティブミュージアム女たちの戦争と平和資料館 WAM に行ったことです。 WAM とは東京にある日本で初めての戦時性暴力、とりわけ日本軍制奴隷制、日本軍慰安婦制度に焦点を当てた記憶と活動の拠点で、2005年8月にオープンしました。被害者女性の証言が残されている場所となっています。
私が WAM で一番記憶に残っているのは、元慰安婦女性の方々の一人一人の顔写真と、それぞれの育っていた環境、強制的に連れ去られた経緯などが書いてあるボードが壁一面に貼ってあったことです。一人一人全員を見ることは時間的にできなかったのですが、それを見てどれだけ多くの人が連れ去られたか、また無抵抗の女性にされた残虐行為の事実が私の胸にズンと重く突き刺さりました。マスメディアでは従軍慰安婦などとひとまとめにされることが多いですが、その言葉の裏には、私たちと何ら変わらない普通に生活していただけの少女たち、人間一人一人が確かにいたということを改めてひしひしと感じました。
このようなことを東京キャンプで学んで、私たちが自己学習会でもっと学びを深めたいということで、今年の3月に新しい企画を考えました。それがウリキャンプです。
はい、僕たちが企画しているウリキャンプは、ウリキャンプというのは韓国語で私たちという意味です。ウリキャンプは私たち高校生6人で企画している、今年の3月13日から16日に韓国ソウルで開催されているプログラムです。東京キャンプに参加した日本からの参加者約10名で行く予定です。具体的にはナヌムの家の訪問や植民地歴史博物館の見学、東京キャンプで出会った韓国の高校生と再会し討論することなどを検討し企画しています。
ナヌムの家はハルモニーと呼ばれる元慰安婦女性の方々が現在も共同生活をされている場所です。僕たちはナヌムの家に、実際に行って、実際ハルモニーたちにお会いして、話を聞ければと考えています。
韓国 ウリキャンプで韓国の生徒と再会しようと思ってるんですけど、それは東京キャンプ後も韓国の高校生と SNS でやり取りとかをしていて、実際に韓国の高校生と連絡を取って3月に予定を合わせることができました。と、韓国の高校生とは今どんなことを考えているのか、どんなことをするのかっていうのを考えているのかというと、グループ討論とポスターセッションです。
グループ討論、なんでその韓国にまで行ってまでグループ討論しようと思ったかというと、東京キャンプを通して私たちは直接話し合うことの大切さを学びました。そこで現地に行って顔を合わせて直接討論をしたいという思いからそれを企画しました。また私は2度のキャンプを通じて韓国と日本では国によって授業で習っていることが違うことがあります。だから同じ世代の若者だとしても考え方が全然違うことがあるっていうのに気づきました。そこで自分たちの考えや価値観を共有し、できるところはできる範囲で合意形成ができれば少しでも私たちの未来の平和に貢献できると考えるからです。
じゃあここで東京キャンプ、去年の夏の東京キャンプでどんな討論をしたのかっていうのをちょっと振り返りたいなっていうふうに思います。と、私、グループ討論っていうのは日本、中国、韓国の中高生が各国 3,4 人ずつぐらいで合計12人の少人数のグループでみんなで 毎日与えられたグループ討論テーマに対して総論をし合ったんですけど、例えばどうかその討論で中国とか韓国の生徒の印象が変わったなというところとかありますか、誰か。
僕は中国と韓国の生徒がすごい強い意見を持っているなっていうのを感じて、討論していてもやっぱ話してて押し負けることがあったり、やっぱり向こうの韓国と中国の生徒は英語がとても堪能で、で通訳を使わなくても英語でバーンって言ってきたり、とても討論していて押し負けることがあったので、すごい尊敬になるな、尊敬できるとこだなと思いました。
あとはなんか私はなんか日本の学生ってその歴史習ったとしてもこの自分のことってして捉えてないから、昔のことって思ってるからなんか知らんこととかが多かったりしたけど、中国とか韓国の子ってもう自分たちの生活に直接関わってることっていう風に考えてるから、すごいなって思いました。
私の印象に残っているグループ討論は、核について話し合ったことです。日本と韓国の生徒は核の保有についてすごい反対にしていたのですが、中国の生徒は、核の保有に、賛成していました。そこに私たちはすごい、ショックを受けたというふうに思ったんですけど、理由を聞いてみると彼らなりに彼の理由があって、核を保有していることによって強く見せるそういうことができるから、核の保有に賛成だというふうに聞いて、少し意見が違ったので驚いたのですが、理解ができる部分もあって理解ができることもありました。
グループ討論でさっき核の問題って出たと思うんですけど、私のグループも討論、核問題についてグループ討論した時に、中国の子たちはやっぱり中国は核を核兵器として使うために持ってるんじゃないから全然大丈夫みたいなことを言って、なんか日本と韓国でほんまにそうなんとかいう話はしたんですけど、あともう一つ、ワム、さっき言ってたワムへ行った後に、なんかワムの被害者とかわだつみの声行った時の兵士たちはどのようなことを求めてきたのですかっていう意見があったと思うんですけど、私のグループではなんかやっぱり日本からの謝罪を求めているみたいなことを言って、なんかそれが印象に残っています。じゃあちょっと戻って、韓国の高校生と3月でどんなことをしたいのかっていうので、もう一個ポスターセッションがあったんですけど、ポスターセッションについて教えてください。
はい、ウリキャンプでは教育をテーマにポスターの発表をし、原稿利用したいと思っています。国が違えば意見も違う、 それは教育の違いだと東京キャンプでは私たちは気づきました。学校の歴史教育について作成したポスターを発表し、質疑応答も含めて意見を交流し合いたいと思っています。
では最後に、ウリキャンプの目的を2つ。
はい、まず1つ目は、あまり学校で教育されない元慰安婦女性の生の声を聞き、実際に韓国へ行って実態を学びたいと思っています。戦後70年以上経った今、ハルモニという韓国女性の元慰安婦女性の名称ですが、そのハルモニの方々の生の声を聞く機会は減っていると思います。そこで私たちが学ぶことで、元慰安婦女性の実態を同世代や後世に引き継ぐことで、これからの平和に役立っていきたいと思います。
2つ目は、現地の高校生と交流を深めることです。そして彼らと日韓の未来を話し合い、今の現状を変えることです。今、日本韓国両政府間では問題がたくさんあります。私たちが注目している元慰安婦女性の問題だけではなく、徴用工、竹島、多くの問題があります。それらにより国同士の関係をいがみ合っているように見えます。しかし高校生の間では違います。私たちはお互いを理解し尊重することができること、私たちが参加したキャンプで学びました。
最後になりましたが、私たちネクストソウル2020は目先の企画であるウリキャンプに向けて、11月頃から毎週会議を重ねて今までやってきています。同時に様々な集会の場所であったりイベントでアピール、私たちの活動をアピールしたりして、たくさんの人に知ってもらっている活動をしています。そして今日このラジオっていう形で情報発信できるのも、またより多くの方に知っていただけてとても嬉しく思っています。
何か最後に一言を言ってください。どんなことを集会をしたいかということをちょっと視聴者の皆さんに伝えてください。
はい、僕は真実を知りたいと思っていて、やっぱり日本にいるだけじゃ知れないことがあったり、やっぱり現地の韓国の人と話すことで韓国についても分かることができるので、向こうに行ってさまざまなことを知って、それを自分なりに解釈できるようになりたいと思っています。
私は中国、このメンバーで中国に一昨年は行って、今年は日本だったので、来年は韓国でまた今までとは違ったテーマで、今までとは違った視点でいろんなことを学び取りたいと思ってるし、いろいろ慰安婦問題とかの現地なのでいろんな人がいると思いますが、さまざまなことを吸収して帰ってきたいと思います。
僕は正直今回の、ウリキャンプに、中国の生徒たちのことをちょっと読めないというのは残念なんですが、日本と韓国だけでも、その歴史であったりの話をして討論などを重ねてから、交流することで、さっきもあったんですけど、その真実だったり歴史的な解釈っていうのをもっとより深めていけたらいいなと考えています。
そして私たちは、クラウドファンディングも始めました。またインスタグラムも開設していますので、ネクストソウルっていうのを調べてもらえればお願いします。
ありがとうございました。活発な活動でね、大人もびっくり、今の大人をなんか推してるような感じがしました。韓国でキャンプを企画している高校生の皆さん方でした。京都憲法ラジオの番組は、人見建設をはじめ市民の皆さんの協力にあって憲法9条京都の会がお送りしております。お聞きの皆さんもご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。